あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今日帰りにスーパーに寄ったらマスクが売り切れてました。というか、あのお一人様2箱までってなってたんですが、棚はほとんど空っぽで、ドラッグストアも覗いたんですが、やっぱり棚は空っぽでした。
いやー、やっぱりね、こういうご時世ですからね、
う
ん、
そうですね、
そりゃね、そうなりますよね。
先週の日曜日に私ちょうどマスクを買いに行ったんですよ。やっぱりもう月曜日からは備えて通勤の時にちゃんとマスクをしようと思って行った時には誰も買ってなかったんです。
買い占めとかなかった、
ね、棚もパンパンになってて、でもその時はもうアマゾンとかなんか値段が妙なことになってて、結構話題にはなってたけど、私の住んでるあたりは全然誰も買ってなくて、で最初は勢い込んでこう2箱手に取ったんですよ。でカゴに入れてレジに向かいながら、本当に誰も買ってないんですよ。恥ずかしくなって1個戻しに行ったんですよ。
はい、
また来週末に買えばいいや。
いや、
もうね、追加欲しかったら。
もうまさにね、トイレットペーパーがなくなったオイルショックの時と同じなんじゃないの？そんなに使ってます？マスク。
あ、私
だって今までだって使う人たちは使ってたわけでしょ、マスクさ。
うん、私はちょっと使う派なんですよ。
はい、だから使う人たちはちゃんと使ってたはずなので、そこまでね、みんなが買い占めなければ残ってたんじゃないの？普通に買えるレベルだったんじゃないですか、
ですね。
あんだけ煽られたらそりゃみんな買い占めますよ。
うん、
で下手したらね、転売するやつもいるだろうし、もうだからもう少し前の段階から1人2箱規制をすべきだったのかもしれないね。
そうですね、うん、私ちょっとアレルギーで咳が出るタイプで、で何かの弾みで咳が出てちょっと止まらなくなったりっていうちょっと体質なもんで、でマスクは常時カバンの中に入れてみたいな、年中マスクにお世話にはなってるんですけれども、なので特に今インフルもずっと流行っててっていうのもあったから、一応用心をして電車の中ではマスクをするように心がけてはいるんだけど、サボったりはあったんですよ。なのでやっぱりこう緊張感を持ってマスクをしよう。
はい、
でだから週の最初は本当電車もそんなに皆さんマスクしてなかったんですよ。でなんとなくこうこのまま私しばらくマスクライフを送るつもりなんだけど、ほら白いマスクって殺風景っていうか、なんかそっけないじゃないですか。
はい、
でちょっと魔が差しておしゃれマダムが時々マスクカバーをつけてるんですよ。
ああ、そんなのがあるわけですね。
はい、マスクの上に柄とか色の、マスク型のカバーっていうのがあって、たまにこうレースのバージョンとかもあったりするんですけど、魔が差して一つ買ってしまいました。で昨日届いて、夜ね、一人鏡に向かってそれを装着して、ないなこれはって、花柄を買ってみたんです。で、花柄のマスクカバーを装着した自分の顔を見て、あ、これはなしだなと、そっと捨てるのもあれなんで、引き出しの奥底にしまい込んで、群衆の中に普通のマスクで紛れていこうと思いました。
なるほどね。はい、
歩く人見といてください。たまにそういう花柄のマスク状の人がいますから、ね、
まあでもほら楽しみがあってもいいんじゃないですか、それはそれで、
うん、そう、最近ほら黒色のマスクとかさ、グレーとかカーキとかちょっと かっこいい系、あれはかっこいい系って言っていいのかな。
私は普段ほぼマスクすることがないので、うん、ただ、うん、1ヶ月前ぐらいかな、ほこりには弱いので、
うん、
うん、風の病防止とかじゃなくて、うん、掃除したりするときにね、だからまあそれ用に買おうと思去年から思ってて、で今年買いましたよ、うん、グレーのやつを、
あのちょっとタイトな感じのフィットする
マスク、そうですね、フィットっていうのかな、
あれ何型っていうんでしょう、
ピッタマスクっていうやつですね、
うんうんうん、
はい、ポリウレタンで作られてるやつなんですよ、はい、まあ色いろいろありますけど3枚入りで洗って使えるってやつですね、
あれって小顔の人じゃないとつけれないのかなと思ってたんですけど、
何種類かありますよあれサイズ、確か2種類ぐらいあるんじゃなかったかな、うん、はい、
じゃああのー、ね、世の中が落ち着いた後でちょっとそのマスク
の、はい、今ちょっとやっぱり私が買った値段よりも驚きの価格になっているみたいなので、うん、すごいね、アマゾン転売だらけになってますね、確かに ね、
そう、
は
あ、ね、すごいですね、
普通に数百円で買ったやつが高いの7000円近くの値段ついてるやつまでありますよ、うん、いやおかしいでしょこれ本当にいや、アマゾンの嫌なところはこういう転売を許しちゃうとこだよね、だってほら転売サイトじゃないわけじゃん本来ならさ、
うんうんうん、
定価じゃないものをこんなこうレアものでもないじゃん、物、
うん、
としてねこうもうすでに売ってないものをこうある程度
付加価値で、ね、
そう付加価値でマージン乗っかる分にはまあ納得はいくんですけれども、
うん、
こういわゆるねこれなんていうのオークションサイトではないわけなので、うん、こういうめちゃくちゃなことをする販売者を全部バンしていけばいいのにってやっぱ思いますよね、
思います、
うん、
まあ、これからあのほら今年ってすごくあったかいじゃないですか、
はい、
冬、そうするとあの花粉の季節が来るのも早いのかなと思って、うんうん、はいはい、そうなるとね花粉症の人もマスクがないのは
そうだからね大変だろうな、まあ、とりあえず洗って使えるのでこれに関しては
あウレタンのやつ、
うん、ウレタンのやつは、うん、はい、で一応花粉症には全然 99% カットするで、まああっていいかなって思って私は買ってたんですけども、うん、もうんうん、まあ、あのしやすい感じはありますね、
フィットしてこう横の方に隙間が開かないのがいいなってこうつけてる人
って、そうですね、あの普通のマスクって結構きちんとフィットしづらいじゃないですか、うん、なかなかで、うん、フィットきちんとするようなタイプって高かったりするでしょ、その箱買いしづらいような1個の値段がめっちゃもともと高いみたいな、
うん、そうね、
はい、あんな高いマスク買えないですもん使い捨てて、
うん、また女性はねほらあのメイクしてるから余計に、
はいはい、っていうか基本1回使ったら捨てなきゃいけないものじゃないマスクってさ、
うん
うん、だからまあ洗えるのはいいよねって思ってまあ買いましたけれども、うん、はい、
はい、まあ、とにかくあの皆さん自衛は
してそうそうそう、まあ何しても ね、 ね、はい、
ね、手洗いうがい、
まあ私常にとにかく手洗いうがいは異常なぐらいしてるので、
うん、
まあインフルエンザにもなってはなったことないので、
うん、
だからまあ大事ですよね、やっぱりね、それ癖ですよ、日頃から癖ですね、うん、本当にね、帰ってきたら必ず洗うみたいなこと常に心がけて、家の中にいても定期的に手洗いしてますからね、うん、
換気も大事だし、
はい、だからまあそれをすることが何よりも大事なことということですね、はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は台所の食品在庫とメモの活用ということで、あれからメモを活用できてるかっていうと、うん、メモに書こうと思ったことが思い出せないというあ、何かしてて、あ、これ後でメモしとかなきゃってね、その時ってスマホ触れないじゃないですか、で後でやろうって思ってスマホ手に取ってなんだっけ、
ああいいですね、今思い出しました、ね、バスクリーンを買わないと、バスクリーン
入れとかないと、
はいはい、だってねお風呂で、うん、例えばボディシャンプーがないとかシャンプーがみたいなことっていうのは、入ってる時は覚えてるんですよ、まあ今言ったバスクリーンみたいな ね、
うんうん、
こうお風呂用の温泉の元みたいなやつ的なものは、お風呂に入るときに入れようとして、ああもうそろそろやばいなって思うわけよ。
そうそう、
でもお風呂に入ってるときに忘れるわけですよ、
うん、
でも上がったら覚えていないっていうことを毎日繰り返すわけですね。
私は今週それでずっと思い出しました、
はい、
あのコンディショナーです。
あ
ーコンディショナーがもう切れたから買わないといけないのに、お風呂入ってあって思い出して水を入れてシャカシャカ振る
それダメですからね本当ね。いやもうそういうことですね。あの、うん、お風呂周りと洗面所、
そうですね、
あたりは意外とその時は覚えてるんだけど忘れるんですよ。
私あと意外にキッチンであの料理してる時にあって思ったものが、ほら洗い物とかして手濡れてるから後でって思っちゃって、
はい、キッチン周りはね意外とねあのちゃんとメモるんですよ私。
あそれ手元にスマホを持ってい ってると
か。そうそう手元にスマホがあるから、だからお風呂にも持って行ってるんだけれども、うん、でも、
うん、
お風呂ではそういうメモをいちいち取らないから台所は、ね、うん、定期的になくなるものが多いじゃない、う
ん、あなるほどね、はい、気持ち的にメモしなきゃ
そうそうそうそう
モードなんですね。
そうなんですよ。だからそこの違いがねとか、買い物に行く前に台所を眺めて、うん、あれがないのかなこれがないのかなって確認するわけですよ私はね、
うん、
いちいちこう棚の下とか眺めながらね、おこれがないじゃん買っとかないとみたいな、そういうことをやっているからメモるんだけれども、
は
い、でもお風呂そのタイミングでお風呂の中を見ても何がないか理解できないわけですよ、
うんうんうん、
で
容器の中に入ってたりすると見えないからね、
いちいち一個ずつこうね重さを確認することはないので、うん、
ない
忘れちゃうんですよね。
はい、まあそんな話を前回お送りしました。
いや本当はメモじゃなくてね、これこそきちんとしたそういうアプリで管理するとまあいいのかもね。前回いつ買ったみたいなのが分かったりとかね、そういうのも、
まあ、一番いいのは家中にアレクサを置いといてアレクサさんにメモしてもらうっていうのが、
はい、まあまあ いろいろありますね本当にね。
はい、さあではあのいただいたコメントをご紹介しながらお話もしていきたいと思います。あがたさんからいただきました。行動管理、頭の中だけで処理できず書き出して消し込むスタイルをとっています。メモはパスワードの一覧など固定するものに利用、買い物やちょっとしたことはリマインダーを使っています。日時をお知らせしてくれる機能もあるので保存食管理もできるかも。よく使うアプリの隣にアイコンを置くと見る習慣がつくと思いますよ、ということです。どうもありがとうございます。私あの赤田さんのコメント見て早速こうコメントを読みながらスマホのアプリメモ帳のあのアイコンをですねポケモン GO の横に移動させました。
メモ帳はもうねこう私は常に活用してるので、
うん、
はい、
うん、
一番目立つとこに置いてありますけど、
うん、今目立つとこに置きましたからね、効果が出るといいんですけれども、はい、
あとまあリマインダーっていうね、うん、アプリもあるんですけど、
うん、
私はリマインダーはあんまり使ってないです、
うん、
はい、意外とねあれ活用しづらい感、まあ便利なんだけどね、なんか人によりますよね。私スケジュールで管理した方が分かりやすいんで、うん、買い物に関してはもうメモで十分かなっていう感じがします。もうそのまま使ったら消す使ったら消すみたいな感じで。
なるほどね、
はい、
はい、まあ、これからいろいろ私もアプリを見ていっていいのが出会えるといいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。 iPhone のメモめっちゃ使います。防備録から各種サービスの ID やパスワード等々も入れていますが、以前指操作を間違って消してしまい焦りましたが、シャカシャカ振って取り消しをキャンセルできた時はほっとしました。まあ、本当はこんなに簡単にパスワード等が読めるようになっているのは問題ありなんでしょうかね、ということです。どうもありがとうございます。無事取り戻せてよかったですね。
いやそうね、パスワード等を入れるのがメモがいいのかどうなのかって言ったら、うん、あんまり良くないのは良くないんですけれども、うん、
良くないのは分かってるんですけど、
ただね考え方によればその、うん、iPhone とか指紋認証とかパスワード認証じゃないと入れないじゃないですか、
うん、
でしかもそれが例えば iPhone 以外 Mac とか iPad とかと同期されているっていうことは、うん、安心はありますよね。
そうですね、
それを紛失しても別のアプリから開くことね、マシンから開くことができるっていうのはね、うん、うん、 まあ、いろんなアプリもありますし、私なんかワンパスワードっていうアプリも使ってますし、
うん、
そのパスワード関係はそっちでも管理はしてますけれども、じゃあそこが読めなかったらどうするんだみたいなところはもちろんあるので、
うん、
まあ、いくつかに分散するか、まあ、いろんなことをやっぱり自分の中で考えてやるのが一番なのかなと思いますけど、でもちょっとであればメモでももういいのかなと。まあ本当は一番いいのはパスワードなんかメモの中でロックがかけられると一番いいでしょうね。
あ、そうですね、うん、そういう機能あるのツールってないのかな。
iOS の iPhone とかのメモ帳、うん、Mac にも使われてるあのメモ帳、
私使ってるメモ帳、
はいはい、あれには、実はロック機能があるので。
え、ありました？
あるんですよ。ちょっと調べてみてください。ロック機能がついてるので、それを使えば、パスワード、設定してあるパスワードで、ロックがかけれますよ。
ああ。
簡単に開けなくできます。
あ、本当だ。
はい。
じゃあ、もうこれでスイスさん安心じゃないですか。
そうそう。タッチ ID とかフェイス ID とかで開けるようにもできますし、まあ、それを使えば安心なんじゃないですか。うん、
そうですね、はい、もう少なくとも今の状態よりかは、
うん、そのパスワードとかのメモだけをロックすればいいですからね、
はい、うん、とお試しください、
はい、
ありがとうございます。次は画伯さんからいただきました。仕事用の新しいパソコンの設定中、複合機のスキャナー設定でお手上げ。土曜日でサポートセンターもお休みです。諦めてネットフリックスで映画に逃避、パフュームとジェーンドゥの解剖、よりによって2作とも後味の悪い映画でした。気分も乗らず設定に戻りましたが、エラーの連発で結局アウト。ミッチークムさん、他に後味の悪い映画ご存知ですか？陰鬱な天気で見る後味の悪い映画、ちょっと癖になりそうな気がします、ということです。どうもありがとうございます。パフィームは私、原作のある人殺しの物語って香水っていうのがあって、それがすごく好きで、で、そのパフュームも、パフュームの映画も見て、かなりいいな、楽しいなって思った映画だったんですけれども、まだ楽しいって、そんな明るい空気のもちろん映画ではないんですが、うん、お気に入りだったんですけどね。後味の悪い映画は、私のおすすめでいいんですか？
おすすめしてくださいって言われてますから、したらいいんじゃないですか？
はい。ネットフリックスとかそういう配信のない映画でいいですか？
いや、配信が希望なんだと思いますけど、まあいいんじゃないですか。
うん、ですね、私、ウィッカーマンっていう映画がすごくお気に入りの一作なんですけれども、1973年の映画がオリジナルなんです。まあ、話的にはスコットランドの原始宗教の原始宗教をこう、カルトですね。まあ、それをこう、宗教の島があるんです。で、その島で繰り広げられる惨劇。まあ、八つ墓村ですね。
ああ、なるほど、ね。
平たく言うとスコットランドの。まあ、ちょっとまた全然違うってあれなんですけど、雰囲気的には。外から警官が行って、みたいな、その島でいろいろ事件を、こう操作していってみたいなお話なんですが、それがすごく良かってですね。そしたら2006年にニコラス・ケイジ主演でリメイクされたんです。
ほう。
それはプライムビデオにありますので。あ、でもね、プライムビデオにあるけど有料100いくらで。
プライムではないですよね、それはね、単純にね、アマゾンビデオにあるっていう感じですね。
そうですね、はい。まあ、ちょっとニコラス・ケイジっていうだけで私微笑んでしまう癖があるので、ちょっと微笑ましく見ちゃうんですけれども、やっぱりオリジナル版と同じように、まあ、舞台はアメリカの西海岸の沖にある孤島ではあるんですけれども、うん、後味は悪い作品に仕上がってます。あれはニコラス・ケイジを楽しむ映画です。はい。おすすめはそんな感じ。クムさんあります？
いや、意外とね、私あんまりそんなに、
うん、
ないな、あんまり意識、うん、っていうかそんな見ないですもんね、そういうタイプの作品をね。
あと後味悪いとなんかあーって思って、なかなかこう後まで良かったっていうテンションじゃないじゃないですか、はあ、後々まで、
うん、
そうすると記憶の中から優先順位的にこうどんどんどんどん落ちていくじゃない。
多分ね、
で忘れちゃう
んです。多分そんな話ではないかもしれないですけど、
うん
うん、後味が悪い。私はキーファー・サザーランドの24が大好きだったんですよ、
うんうん、
で全シーズン見てるんですけれども、
うん、
シーズンによっては何度も見直したりするぐらい好きだったんですが
、うん、
最後のお話がね、ファイナルシーズンというか、うん、その後のリブアナザーゼイっていうのが、うん、あんま後味が良くないっていうか、うん、
あドラマ？
ドラマですよ、24だからね。
ですって。
さあ、はいはい、
うん。あ、ドラマだったら私は、ロー&オーダーですね、
はい。
あれは、必ず最後は、後味が悪いんですよ。ほら、よくアメリカの完全懲悪じゃないけど、最後はこう、ヒーローが解決じゃないけど、すっきり解決っていうのがないので、こうもやもやもやっとしたところで終わるので、
まあ、特にね、海外ドラマって、ほら、翌シーズンに続くか続かないかが下手したらわからない状況で終わるから、うん、気持ちよく解決しないことが多いですよね。
ちなみにその作品は、1話ごとが全てそうなんで、
はい、
全ても最初から最後、もうずっと先まで、もう十何シーズンありますけど、まあ、ほぼそんな感じでいくので、後を引く。
うん、
ついついも見ちゃう。いつかは、こう、なんかこう、パッと気が晴れるような何か見れるかなって思うんですけど、ない。ね。
はい。
まあ、名作だと思ってます。はい。
そう、そうね。ああ、そんだけ言えば、同じくキーファーが出た大統領をやるシリーズも、最後の最後は、そんな感じのもやもやとした感じで終わりましたね、確かにね。
ねえ。
はい。
あんまり参考にならなくてごめんなさい。
全然、多分ね、全然参考にならない、
うん。そういう。
はい。
ということで、ありがとうございます。次は長通りさんからいただきました。ゆるキャン実写版を3話まで見てみました。なかなか面白いですね。キャンプ地など見覚えのある景色がいっぱいで、我が家からは手軽に行ける場所です。高等品のようなキャンプ用品を使っているおじさんが映っていたら面白いんですが、残念ながらすでに12話までは収録が済んでいました。今後はエキストラの知人が誰かいないか探しながら見ることにしますということです。どうもありがとうございます。ロケ地の近くにお住まい、
いいですね、
ということなんですかね、うん。いいですね。
富士山が見えるところにお住まいってことですね。
うん。いや本当ドラマ見てて、わ、富士山の見える景色いいなーって。
いや本当ね、
憧れちゃいます。
アニメはアニメでよかったんですけど、
うん、
実写の破壊力はやっぱありますね、やっぱりね、ああやって見るとね。
うん、もう景色が圧巻ですよね、あのあたりは。
ほら、いくらね、この地方で自然が豊かだとか言っても、うん、富士山はないですからね。
別格ですから、あれは。
そう。
別格すぎる。
あれだけはね、いくらいい景色の中でキャンプができたりしても、富士山は存在しないからね。
そうですね。うん、まあ、あと富士山とあのあたりは、舞台になってる美濃部とかのあたりはアルプスですからね、
はあ、いやあれはちょっとやっぱりね破壊力あるなと思いながら見てました、
ね、これからまた今夜もありますが、
はい、
とっても楽しみです。はい、ありがとうございます。次は天夏さんからいただきました。2歳の子供がいる専業主婦なのですが、子供がホットキャストのエンディング曲のメロディーを覚えて口ずさんでいるのを聞いて思わずコメントしてしまいました。我が家は朝しかテレビをつけないので、ほとんどラジオやホットキャストを流しっぱなしにしているのですが、娘も耳に入っているようで時々ご飯の話しているねみたいなことを言ってきます。クムさんのお庭ランチと犬猫写真やミッチーさんの手作りご飯のツイッター参考にさせてもらってますということです。どうもありがとうございます。
ありがたいですね。ね。
ね、調査教育になるのかどうかは分かりませんが、いやいや、なんかそれずっと言ってますけど。
酔っ払ってるからね、俺らね。よくね。
あの、聞き慣れた、こう、存在になってくれるといいな、と思います、はい。はい。ということで、今年もよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。次は、立ち切れ線香さんからいただきました。番組サポーターズグッズのピンズ、到着しました。というか、到着していて、家族宛ての郵便に紛れておりました。ハトさんピンズ、よく被るキャップにつけて使わせていただきます。ありがとうございました。ということです。どうもありがとうございます。無事お届けできてよかったです。
は
い、
こう
通販の荷物とか ね、よく紛れちゃいますからね。
あ、そうですね。郵便的なもので送ってますからね。
そうね。
ハンコいらないからね。
郵便受けに投函タイプなので、はい、ね。まあ、大体そうですよね。
そうですね。
サポーターズグッズは。
はい、そうです。基本はね。
うん、
はい。いやこう、世界に使ってる人はまだ1個ですよね。あとはミッチーさんと私が持ってるぐらいですからね。
うん、ね。いや、もうなんか、自分使う気満々だったのに、一応皆さんにね、お渡しする形で台紙にこう、セットして袋に入れてって自分のもしてるんですよ。そうするともう開けられなくなっちゃって。
まあ大事にしときたい、ね。
自画自賛で。
はいはい。
でも本当可愛いので、ぜひ皆さん60口にたどり着いていただきたい。
結構ハードだよ。も
う
ね。
うん。もう私的にはこれをお手元に届けたいっていうのが、ちょっと思ってしまうんですけどね。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ最後、クモハ42さんからいただきました。ラジオの日本放送で、ポッドキャストアワードなるものを紹介していました。そこアニの方で投票しました。日本放送は、ポッドキャスト頑張っているみたいです。ということです。どうもありがとうございました。ちょっと待って、ありがとうございましたって言っちゃった。
はい、まあ、ポッドキャストですけどね、こっちはね。はい、
そうね。はい、
いや、いいんですよ。実は、先日の特典配信、うん、年末に放送したところで、うん、まあ、ちょうどポッドキャストアワードの話題は話してまして、
出ましたね、
はい、で審査員のメンツを見る限り、うん、うちらは全く関係ないよねみたいな話を当時してたんですけれども、うん、
してました。
はい、宇垣アナウンサーがね、コスプレもやる方が今回審査員に入ったということで、うん、つい先日発表になったんですよね。もう締め切り間近
の
ね。
これ最初に発表をまとめてした方々以外にもこう後から来るんだ。
そう、追加があるっていうのは聞いてたんですけども、うん、誰が知らなかったんですが、もちろんね、うん、ほんと数日前に宇垣さんが発表になっていたので、これはね、やっぱりそういうゾーンの番組がノミネートされる可能性があるんだろうなと、
うん、
そう考えた時に入ってないのは嫌だよねっていうところで、ちょっとやっと、
もう何かがムクムクムクムクしたんです。
もう残り締め切り数日前になって、これはやっぱりね、ノミネートを推薦してくださいっていう活動を、うん、今になってやってますけど、私はね、
締め切りは
もう今月末ですから、はい、もう終わりじゃないですか。明日で終わりです。まあ、明日というか、これ聞いてる人によっても今日かもしれないね。
うん。
うん、で終わりです、ね。はい。まあでも、やるだけやって、まあダメならダメで、それはね、仕方がないと思うんですけど、うん、はい。っていう風な感じでやってます。あ、ホットキャストは別にいいんでね、皆さんその推薦しなくて大丈夫です。はい。
大丈夫です。
はい。それはもう、こう、我々は静かにこそってやってるんで、今楽しいんでね、
はい。そうですね。
はい。でもまあ、そこアニの方は一応メジャーを目指してますからね、あるね、
うん、
まあ、その
残りあと1日
とりあえずね、対象は取れないのは分かってるんですけれども、うん、20の中に入るだけでもそれをね、こう次に使えたりとかするのでね、悪いね、
うん、
はい、まあ、乗っかっていこうかなっていう、今はそんな感じですね。
そんな感じです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日はもうコメント会でした。なんか珍しくたくさんいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、はい、
来週は何の話しようかね。
うん、
今日何か何の話かしようかっていう話をしてたんですよ。
してましたよ。
楽天？いや、まあ、楽天
は、ね、楽天です。
もう楽天来週になったらまたもう忘れられてるかもしれない。
もうはい、ウェーブは過ぎちゃう。
そうそうそう。今日ですよね、楽天は。
今日私たちの心の中での高まりがあったのでね。
まあ、はい。まあそれは
話ししようかみたいなことは言ってたんですけども。はいはいはい、
まあ、でもニュースとかで話題になっている通りだと思うので、あ、世の中の流れは、アンチ楽天の風が今吹いてるねっていう感じで、このまま吹き荒れればいいのにって我々は思ってますね。
私は何か変わるんだったらとりあえず来月の18日までにしてほしいな、はいはいはい、
その手前にね作業が ね大変ですからね。
その後作業がね、はいはい、3月まで1ヶ月間いろいろしないといけないので、うん、ちょっと動く人たち動いてくれよっていう、はいはいはい、
もうねあそこまで煽られたらポーテトリーもね本気で攻めてほしいです ね、 本当ね。
そうですね、はい、はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、飲んでこ純米大吟醸さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、キジコさん、コンラッドピリミエさん、イダちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、長通りさん、デロリンマンさん、画伯さん、ヒデさん、ムーさん、マサチンさん、もぐもぐクーコさん、オカポンさん、フランさん、アカネさん、ルーク2019さん、オルスバン係さん、クニオーさん、バーシャさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それでは2月もよろしくお願いします。また来週。さよなら。
さよなら。